皆さんおはようございます。
おはようございます。
9月第2聖書礼拝、今日は創立40周年記念礼拝を行います。それではお立ちくださいまして、主に心から賛美を捧げたいと思います。主を褒めよ、我が魂。主を褒めよ、我が魂。主は私たちのすべてをご存知であり、また私たちの行く道すべてを照らしてくださる方です。この新島説教会は40年前に秋根南町からスタートし、そして今に至っております。この40年の間、モーセの荒野の40年を思いますけれども、いろいろな中で神様が支えてくださり、またお一人お一人をあなたが愛し守ってくださって、今日の日を迎えることができました。本当にありがとうございます。どうぞ浸る新しい歩みも主の祝福のもとに置いてくださり、集われるお一人お一人を主のあなたの導きと祝福のもとに置いてくださるようにお願いいたします。今日は広川牧師が説教の奉仕にあたりますけれども、どうぞ強めてくださって、あなたからいただいている聖書の御言葉の中から私たちに語ってくださることを十分に語ることができるように 導いてください。また来ようとしていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、その足を守って共に礼拝の恵みに預からせてください。またいろんな事情でこの場に集うことができない方々もいらっしゃいますけれども、どうぞあなたが癒しをなしてくださり、また励ましてくださり、またいつか共にこの礼拝に預かることができるように導いてください。礼拝の始めから終わりまでを主はあなたの御手にお委ねいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは2曲続けて賛美します。1週間を振り返りながら、また新たな1週間に向かってしばらく祈りの時を持ちましょう。 それでは主の祈りを共に祈ります。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればならない。アーメン。続けて使徒信条を告白しましょう。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を右に座したまえり、かしこより鍛えて生ける者と死に至る者とを定めしたまま、我は聖霊を信ず、聖なる皇后の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
ササン君の声に励まされます、はい、それでは賛美を続けます。誰も見たことのないこと、兄弟に、楽器で2個の楽器とギターの楽器で特別賛美をしていただきます。
15年ぐらい前だと思うんですけれども、最初は勤務している大学で親しくしていた森崎先生にこの教会に連れてきていただいて、まあ、それから間もなく、まあ、2年ぐらいですかね、経ってから洗礼、この教会で洗礼を受けました。まあ、12月の日本海の本当に冷たい海で、もうそのまま天国に行くんじゃないかと思うぐらい本当に冷たい海で、もう今は振り返ると広川先生に命がけで洗礼させていただいたことを本当に感謝しています。で、まあ、それからこの教会通うようになって、月に一度ピアノの奏楽も担当させていただいてます。で、私この礼拝で祈りの時にいつも弾いているのが鹿のようにという曲なんですけれども、この鹿のようにの曲の歌詞に出てくる聖書の賛美歌ですね、詩編42編ちょっと読みたいと思います。詩編42編の1節と2節ですね。鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私はこの教会に来るのがこの詩編42編と同じようにですね、神様の御言葉を求めて、慕い求めてこの教会に来て、そして礼拝で神様の御言葉を聞いて、また新しい1週間神様の御言葉とともに、神様とともに歩んでいくっていう、そういうエネルギーをこの教会からいただいています。今日はその感謝と祈りを込めてですね、鹿のようにという曲を、私は中国のニコという楽器で、で矢野姉妹のピアノとともに賛美したいと思います。
兄弟にお願いいたします。曲目は
僕はですね、賛美歌の牧人羊よ、
はい、牧人羊を賛美して、 晴らしい賛美を感謝いたします。それでは今日の聖書の箇所をお開きください。第一コリント人への手紙3章10節から17節です。新約聖書後ろの方ですが、第一コリント人への手紙3章10節から17節です。お読みいたします。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この日がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。以上から、知らないのですかと題して、色川和幸牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
今月この新下説教会は創立40周年を迎えました。今日はこの教会の創立記念礼拝ということです。今からちょうど40年前、1982年の9月にですね、アメリカの経定団から使わされました宣教師レイ・ホック先生、そして、奥様のウィニーさん、ご夫妻、そして当時ですね3歳でいらっしゃいました長男の、ジェイソン君、そして、私たち夫婦と、7ヶ月のノブオ、この6人で、秋根南町、ちょうどこの勝山派出所がございますけれども、すぐその隣のですね、民家の一室の礼拝からこの教会の歩みがスタートいたしました。最初は英会話教室や料理クラスなどの北先生ご夫妻、そして聖書の話、教会学校の働き、それを私たち夫婦というふうに奉仕を分担して、ゼロからの開拓が始まりました。その後3年余りですね、北先生ご夫妻は子どもさんの教育の問題が浮上してまいりまして、母国に帰国をされましたけれども、その後もこの新下関教会、多くの方々に支えられ、また祈られて、主の導きの中で今日まで守られてまいりました。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。神様が私たち一人一人を深く愛し慈しんでくださっていることを覚えてありがとうございます。またこの教会は40年の歴史を刻んでまいりました。この間、神様の深い愛と慈しみのゆえに この群れが支えられ守られてきたことを覚えて心から感謝をいたします。今日私たちはそのことを覚えつつ記念の礼拝を捧げております。この礼拝を通して誠の主なる神様に栄光が表され、また集われているお一人一人の上に神様の豊かな恵みが注がれてまいりますように祝福してください。しばらくこの聖書の御言葉から学んでまいりたいと思います。一人一人に必要なメッセージを神様がお与えくださるようにお願いいたします。イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて先ほどですね、お読みいただいた聖書の箇所、第一コリント人への手紙3章の10節から17節までを学んでまいります。ここでは、使徒パウロが1世紀当時の、コリント教会に宛ててキリストの教会について基本的に理解しておくことを書き送っています。今日創立40周年の節目にあたりまして、パウロがコリント教会に送った言葉の中からそのことについてご一緒に学びたいと思います。1世紀当初ですね、パウロをはじめとする伝道者たちによりましてキリストの福音が各地で述べ伝えられ、イエス様を救い主として信じる人々が起こされていきました。初代教会はその人たちが集まって一緒に礼拝をしたり交わりをする集まりができて教会となっていきました。このパウロのですね手紙が送られた当時のコリントの町というのは現在は、ギリシャでコリントスと呼ばれる町にあたります。アテネの少し西側に位置する町です。コリント教会はパウロによって最初の福音が伝えられてまいりました。ところがその後ですねこの教会の人々が教会のために働いてくれた人について、ある人は私はパウロ先生につきます、いやいやいや私はねアポロ先生についてまいりますということでですね、特定の人に結びついていったために教会の中に派閥ができてしまい、お互いに争い合いをするようになってしまいました。会社あるいは政治の世界に派閥ができるということは当たり前のことだと思われるかもわかりません。しかしキリスト教会で派閥を作ってお互いに争い合うというのは本来の教会の在り方ではありません。そこでパウロは愛するコリントの教会の人々にですね、教会というのは基本的にこのような在り方をするんですよというふうに教えようとして書かれたのがこの箇所であります。パウロが教えるですね第一のこと、それは教会の土台はイエス・キリストであるということです。この箇所でパウロはですね教会というものを建物に例えています。もう皆様もよくご承知だと思いますね。この家を建てるあるいはビルを建てるといった時にですね、一番大事なことはまずは基礎、土台をですねしっかりと据えるということですね。教会の土台は一体何か、それはイエス・キリストですということです。教会の土台というのは人となってこの地上に来られた神の一人子イエス様ご自身であります。イエス様は十字架にかかって全ての人の罪を贖い そして死んでいかれました。3日後に死者の中から復活をされ、天に帰られ、今もイエス様は天において生きていらっしゃいます。この生きておられる人格的な神であるイエス様だけが教会の土台です。イエス様が教会の土台となるというのは、私たち一人一人がイエス様は救い主ですと口で告白をして、イエス様を信じて従って歩む人々で教会が成り立っているということです。マタイの福音書7章の最後の箇所でですね、イエス様はこのように言われています。私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。私たちと共に歩まれ生きて働かれるイエス様に何が神様に喜ばれることで正しいことなのか、日々祈りながら導きに従って歩む人々が集うところが、イエス様を土台として立つ教会です。また私たちの人生の土台をイエス様とするということです。第二に、イエス様を信じる人々の集まりである教会は神様の臨在される神殿であるということです。第一ヨハネの手紙4章15節においてこのように語られています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。どんな人でも、誰でもイエス様は私の罪からの救い主ですと信じて口で言い表すならば、その人のうちに清い神様の霊が住んでくださるというお約束です。今日の16節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと語られています。ここにイエス様を信じる一人一人にも、もちろん神様の霊がとどまってくださいます。しかし共に集う教会、共に集っている人々の群れにも清い神様の霊が臨在しておられるということがここに記されています。教会は清い神様の霊がおられる場所、臨在されている場所、清い場所ということになります。しかしながら信仰者がすべて良い人たちで、間違ったことは何もしないというわけではありません。人間関係や意見の違いで心を痛める出来事も起こりますし、憂いを覚えることも多くあります。解決が難しい難問に出会うということもあります。しかし私たちは、あなた方は神の神殿ですという言葉をいただき、その解決は主イエス様にあるのです。そしてこの世の人々の集まりと教会というのは決定的な違いがあります。それは教会というのは、確かにですね、罪を犯してしまう人々、神様が 望んでおられないことをしてしまう、そういう人々の集まりであります。けれどもキリストの恵みによって自分の罪が許されたことを信じる罪人たちの集まりであるということができます。イエス様を救い主として信じる者のうちには神の霊、あるいはキリストの霊、聖霊なる神様の霊が住んでおられ、一体何が罪なのか、何を神様が望んでいらっしゃらないかを知ることのできる人たちであるということです。主を信じる人々が集まる教会は神の霊が臨在する聖なるところであるということです。ですからもし神の神殿である教会がですね、お互いに派閥を作って争い合ったり憎み合ったりするならば、神様の目にどのように映るでしょうか。教会というのは神様の霊が臨在する聖なるものであります。忘れてならないのは、ここにいらっしゃるあなたや私がその神殿であるという事実です。ですから神に属する家族として互いに助け合い励まし合う関係がそこにあるのです。今の新島の説教会というのは人数も多くありません。決して経済的物質的にですね、豊かとは言えないかもしれません。しかし主イエス様はこの新島説教会を愛してくださっております。またその新島説教会に集っておられるお一人お一人を深く愛してくださっています。これまでも、そしてこれからもですね、愛し共にイエス様を歩んでくださいます。私たちが弱っている時には励まし支えてくださり、その歩みを助けてくださいます。私たちは共にですね、この新シモン説教会をキリストの土台の上に立て上げてまいりましょう。共に歩んでおられるイエス様を見上げ、神の聖なる霊が住まわれるところとして、日々私たちのうちに神様の霊が豊かに満ちてくださることを感謝をしてまいりましょう。そしてイエス様があなたや私に望んでおられること、そのことを行うものにしていただきましょう。これまでの40年の新島聖教会の歩みを振り返るときにですね、紆余曲折、さまざまな出来事がありました。喜びも悲しみも辛さもすべてひっくるめて神様が共に歩んでくださり、その愛を示し続けてきてくださいました。40年間は神様が共に歩まれた奇跡、歴史であるということができます。これからの私たちのこの群れの歩みをイエス様がどのように導いてくださるのか、新島説教会に連なる主に愛されている皆様と共にですね、希望を持って、そして期待をして踏み出したいと思います。不十分な私たち夫婦が主に仕えて40年歩んでくることができたのは、神様と皆様の忍耐と、そして 愛によるものであり、多くの方々に祈られ支えられてきたものであると心から思います。主イエス様に感謝し、皆様に感謝をいたします。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。あなたのこれまでの守り、また導きを心から感謝をいたします。私たちは教会の土台をイエス・キリストに据えて、そして信じる者のうちに住んでくださる聖霊なる神様と共に歩んでまいりたいと願っています。この群れに連なるお一人お一人の方々を神様が豊かに祝福し、あなたの恵みを満ち足らせてくださるようにお願いをいたします。なお困難の中にある方々がいらっしゃいますし、病を得ている方々もあります。イエス・キリストが深く憐れみ慈しんでくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
それでは主を賛美しましょう。ご用意のある方はどうぞお捧げください。 献金感謝のお祈りを坂野健太郎兄弟にお願いいたします。
お願いします。愛する天の神様、感謝いたします。今日は創立40周年、神様本当にイエス様をお隣に置き、私たちの群れが気づかれることを改めて確信しました。奥先生と広川先生のご家族で立ち上げたこの教会、どうぞこれからも主を守ってください。これからも導いてください。心から捧げます。どうぞ受け取ってください。主を一言一目によってお願いします。
アーメン。お立ちくださいまして、賞与賛美した後に広川牧師に祝祷をお願いいたします。
仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵みと天の父なる神のご愛と聖霊なる神との親しき御交わりが、今日ここに集いし回収一人一人の上に、今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。